理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第296回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の放送から募集をしております。
はい、
皆さんの、そんな理科の時間
フリーク
ドアイ、どんな感じで聞いてますか。フリークドアイというか、で300回に向けて皆さんにアンケートのメールをお願いしています。
296回ってことは、あと今日入れて6、7、8、9、5回。
そう。で、
5回ですよ、そんな。
2月いっぱいの締め切りで、
はい。
皆さんがどうやって、この番組聞いてるかみたいなことを聞いていて、すでに、
はい。
15通ぐらいメールをいただいております。
ちなみに今日は2月の4日でございます。
はい。なので、もっともっとたくさんの皆さんから、メールがいただけると嬉しいなと思っております。
なんか都市別対抗をやってるらしいですよ、吉安さんの中では。1位を取った地域には吉安さんが行くって言ってるんで、ぜひあのフィンランドであったりとかカナダであったり、そういうところからたくさんのご応募お待ちしております。
行けたらいいなと思いますけど
ね、 ねえ、
で行きたい。書いてほしいところ、書いてほしいことは、
はい、
1つ目、
じゃがじゃん。
皆さんどこの方ですか。どこで聞いてますか。
じゃがじゃん。
今ねお話出たように、カナダオンタリオ州で聞いてますみたいなのもいただいてます。
はい、ありがとうございます。カナダ行きたいですね。で、
カナダは行ったことないですね。カナダいいらしいっていう。
カナダいいですよ。カナダいいですよ。カナダはね、はい、なんていうかな、すごくいいです。
すごい情報量の少ない語彙がないタイプの。
いや、なんていうのかな、まあ、場所にもよるので違いには言えないんですけど、比較的治安がいいですね、まず。
うん、
うん。うん。で、あとは、自然が非常に豊か。
はい。
で、海産物も美味しい。
うん。
お肉が美味しいのは、まあ、それはもう当然として、うん、魚系もかなり美味しいですね。うん、やっぱ自然がね、豊かなのがね、いいね。
はい。
ちょっとトレッキングみたいな感じで行ったりとか。
ああ、はいはいはい。
そうそうそうそう。
ということで、一つ目は、どこで聞いていますか。で、二つ目が、何歳代ぐらいですか。
ぐらいですか。はい。
てか、生年月日まで送らなくていいです。何歳代、20代とか30代とか、そういう何歳代って。
25歳代ですとか。
いいですよ、その辺はお任せします。
そうですか。
で、問
3、問3 問になってるのね。
問3は、どのくらいこの番組聞いてますか。何年前からとか何回からとかっていうのを教えてください。で、問
4、
いつ聞いてますか。寝る前に聞いてる、通勤中に聞いてる、あとはなんだろう、
ウォーキングしながら聞いてる、家事をしながら聞いてる、ね、仕事のそうですね。なんか、あとは、仕事の合間っていうのかな、仕事と仕事の移動の時間に聞いてるとか。
などなど。どんな時に聞いてるか、シチュエーション。で、
夢の中で聞いている。
ああ、寝ながらっていう人もいました。
はい。
最後、5問目は、
じゃかじゃん。
印象に残った話題、トピックスがあれば、っていうので、教えていただけると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。送り先はですね、
じゃがじゃん、
メールで送っていただく場合には、lika@0438.jp、rika@ 数字で 0438.jp です。で、いただいたメッセージの中には、はい、メールアドレスないですっていう方もいらっしゃって、連絡用のメールアドレスは持ってないという方は、私たちのウェブサイト、そんない.com の、 ページで、そんな理科の時間の番組一覧になっているページがあるんですけど、そこのページの右側に、投稿フォームがありますので、そちらから送っていただくと、何ですか、メールの、
メールアドレスを使わずにメールという体裁でこちらには届くようになっていると。
そうですね。なんていうの、インターネットサービスプロバイダーが出しているメールアドレスがない方とかもいらっしゃるんじゃないかと思うんで、
うんうん、
多分ほとんどの方はこうスマホからメールを送れたりするんではないかと思うんですけど、うん、まあその辺は、どっちの方法で送っていただいても構いません。
はい、普通のいわゆるお便りをいただける方法でメールをいただければ、
はい、
届きます。
届きます。
吉安さんが集計します。
はい、でこのアンケートだけに、お答えいただいた方は、
はい、
一つ一つメールの紹介はせずに多分集計になると思います。
はい。
別にだから県別対抗とかじゃないんで。
え、違うの？
そう、
そういうんじゃないです。行くんじゃないんです。行くんじゃないんですか？
ね、
カナダいいですよ。
あと、インドネシアという。
お、インドネシアは行ったことない。行ったことありますか？
ありますよ。ジャカルタだけですけどね。
ええー、いいな。
ということで、南半球からもメールお待ちしております。
あ、オーストラリア。
そう。
ニュージーランド。
南半球といえばですね。
南半球といえば、ジャガジャン。
モイネンさんから、はい、メールをいただいていまして、
モイネンさんは南半球ではありません。
モイネンさんはずっと北極に近いところだと思います。
はい、
オーストラリアとオーストリアの話をしたときに、
うん、
オーストリアもオーストラリアも、
はい、
南のなんとかなんじゃないのっていうふうにお話をしたんですが、うんうん、
はい、
オーストラリア、
オーストラリア、南にあるやつですね、
は南のという意味なんですが、
はい、
うん、オーストリアは南という意味ではありませんでした。
あら、
ご指摘ありがとうございます。
ありがとうございます。え、
そして
南じゃない、
いたします。
南じゃないんですね。
まずオーストラリアの話をします。
南にあるオーストラリア、
あ、そう、それはね、オーストラリアがまあ、西洋人というか、うん、に発見されるまでは、
はい、
世界地図にですね、南にこう謎の島、
うん、
仮想の大陸があるというふうに考えられていたし、世界地図とかにもね、書かれたことがあるんですけれども、これを、ラテン語、テラ、オーストラリア。
ラリス？
あ、すいません。テラオーストラリス、またはテラアウストラリスインコグニータ、
インコグニータ、
未知の南の方の大陸と。
ほう。
で、
あ、じゃあもうそのまんま南だったんですね、オーストラリアに関しては。
そうです、南の大陸で、アウストラリスっていうのがこう変わってオーストラリアになりました。
未知ではなくなったと、基地のオーストラリア、南の国になったと。
で、
はい、
一方、オーストリア。
リア。
は、
ヨーロッパ大陸の中の一部ですね。
はい。ドイツ語の、
はい。
つまり、ドイツから見て、
うん。
東の方。
あら？
東のエリア。
うん。
ウースターライヒだと思うんですけど、または、ウースターリヒだと思うんですけど。
ちょ、もう一回そこの R の発音お願いします。
ウースタリヒ。
ウルコレヒっていう感じ？
最初は O の頭にウムラウトがついてるウーだと思います。
ウー。
だから、エースタライヒってカタカナで書いたりもするかもしれないですけど。
ほう。
で、ライヒは R なんで、ライヒだと思います。
ライヒ。
ちょっとね、巻き舌しすぎると、あなたそんなに巻き舌しねえよって言われちゃうんですけど。
でもその普段巻き舌をしない人間からしてみれば、巻き舌をするっていうこと自体がすでにハードルが高くて、身構えるじゃなくて、ま、ここは巻き舌、ここは巻き舌、うるるるって。
あとはドイツももしかして南の方に行くとフランス語っぽいかもしれないですね。
ああ、まあ。
ハイヒになるかもしれないですね。
うん、なるほど。方言的な感じでね。まあ、ただ、方角を表しているのは共通だけど、方角が違ったわけですね。
そう。なので、ドイツ語で、ウースターは、東の。だから、英語のイーストと語源が同じね。
ほう。
ということで、ドイツの中で東の方にあるエリアということで、ウースタライヒが、英語表記でオーストリアになったと。いうことでですね、南と北、南と東で、語源が違っていました。ご指摘ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。しかもなんか、はい。ねえ。
じゃあ、英語圏の人とかは、そんなの分かってるから、間違えないよって言うかもしれませんが、やっぱり間違えるらしいです。
はい、はい、はい。
はい。モイネンさんからも送ってもらったんですけど、うん、オーストリアにカンガルーはいませんっていう T シャツを売ってるっていう。はい。
オーストリアにはカンガルーはいませんと。
はい。ということでですね、英語圏でも、ごっちゃになることがあるらしいし、間違ってね、書いても、スペルチェックとかで引っかかんないんでね。
ああ、間違えではないから。
そう。
じゃあ、その前後の文脈で判断してくださいっていうことね。
前後の文脈で正しい国名を書いてくださいってことね。
そう。
はい。
まあ、南か東かってことで。
はい。ご指摘ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は1月にいただいたメールをご紹介していくつかのご質問などに答えていく回になっています。
はい、
まず香里さんの方からメールを送っていただいた方のご紹介をして、本編の方に行きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、1月にメールをいただいた方々です。ヒーローさん、のっぽパンタロウさん、ホタテマンさん、ミーヤさん、バンブーさん、ママウサギさん、トモホンさん、モニャさん、モイネンさん、サイクルマンさん、パックスケの父さん、ハッチさん、タケさん、トラックドライバーさん、西に良いパパさん、パンダコさん、光沢たけしさん、比べ親父さん、石井鍼灸整骨院さん、蔡十三さん、以上の方々からいただきました。
一言コメント。
おい。
ホタテマンさん、パラボラアンテナの向き、わかります。
あ、そうですか？
はい。ミーヤさん、辞典の補足ありがとうございます。
はい。
ママムサギさん、いつも日常の、メールありがとうございます。
美味しそうです。作ってください。
はい、トモホンさん、モイネンさん、空の写真ありがとうございます。
ありがとうございます。
パックスケの父さん、冬休みの活動報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、本編に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では、1月にいただいたメールの中から、主に質問を、ご紹介しつつお答えしていきたいと思います。では、1通目のメールの紹介をお願いします。
はい。モニャさんからいただきました。日食の日に天体の位置関係をしっかり把握するのは難しいという話が出て、地球が野球ボールぐらいのスケールの宇宙空間 VR があれば入りたいという結果になりました。それが存在しているかどうかは不明ですが、なければ誰か作ってほしいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ欲しいです。作ってください、吉安さん。
VR というか、
うん、
コンピューターの中だったら、三鷹っていうソフトがあって、
うん、
うまくすると設定で VR とかでも楽しめるんじゃないかな。
三鷹？
三鷹、国立天文台が作っているパソコン用ソフトで、無料で、太陽系から、天の川銀河ぐらいまでは確か、いろんなスケールで、宇宙の中のものが見られるっていうのを出しています。
おー、よくテレビのね、あのニュースとかそういう番組で、じゃあ地球をテニスボールに例えると、どこどこはどのくらいの離れてるところでどのくらいの大きさでっていうことはやってますけどね。
うん、やってますやってます。
でもそれですら実感が湧かないですね。そう、昔ね、はい、何のゲームか忘れちゃったんだけど、なんか大航海とかいうゲームだったかな、ネットで対戦するゲームなんですけど、うん、スケールがそのまんまの地球のスケールだったんですよ、
うんうん、
だから日本からアメリカに行くのに船で何時間もかかるんです。
え、本当のスケールだったら10日ぐらいかかるんじゃないの？
実際はそれよりかはちょっと早いんだけど、
あ、じゃあ実スケールの100倍とか1000倍で動くけど、とはいえ、
とはいえその行くまでに、だから夜一晩放置っていう感じ。
ワンターンを、次ってやると1日経つとか2日経つとかじゃなくて、
ではなく、どんぶらこっこどんぶらこっこっていうのが、私はやったわけじゃないんだけど、誰かがやってんのを聞いて、そういうスケールのものがあるっていう話を聞いて、
はい、
すごいなと思った反面、
めんどくせえなと、
面白いのかなっていうか、人がたくさんいればいいんですけど、出会わないじゃないですか。そのネットゲームだとしたら、やっぱり、その、他の人とすれ違って、まあ、戦闘でも、普通の会話でも、そこに、コミュニケーションが生まれてゲームとして成り立つのに、すれ違わないんじゃないのかな、と思った気がしました。
船出してもね。
そうそうそうそうそうそう。
大航海。
航海するんじゃない？
わかんないですけど、誰とも会わないな、みたいな。
そう。どうなのかな、と思いながら。で、例えばそうやって放置してると、あ、船がいたって言って話しかけても、相手は放置中だったら反応もないわけじゃないですか。
そうですね。
ねえ、はい、ちょっと悲しいな、っていうのもあったり。
宇宙のスケールに戻ると。
はい、戻ります。
ね、名札とかをつけるのに。
名札？
名札とかをつけるのに、ストラップの先にくっつけて、または定規とかもそうなんだけど、中にくるくるくるって糸が巻いてあって、伸びるやつがあるじゃないですか。
あ、はい。
パスホルダー。
リールなんとかってやつですね。
あ、そうそうそう。
はい。
で、それで、あのリール丸いでしょ？
丸いです。
で、あれの先に、ちっちゃい丸がついてて、粒が。
はい。
で、ビューって引っ張ると、伸びきったところで、リールの本体が地球の大きさ、うん、引っ張ったところの丸いやつは月の大きさ、
ほう、
で、ピンって伸びると、そのスケールで地球から月の距離っていう風になりますっていうのを見たことがあります。
へー、毎日通勤しながら地球を体感できるっていう感じ。
地球と月はこのくらいの大きさと、このくらいの離れの関係なんだなっていう。
で、
この間を、光の速さで1秒ぐらいかかるんだな、みたいな。
へえ。
っていうような、ことが体感できるっていうのを見たことがあるのと、
うん、
あと、群馬天文台っていうのがありまして。
群馬ちゃんがいるという。
群馬ちゃんは多分常駐はしてないと思うな。
あ、そうなんですか。
はい。そこは、駐車場が結構遠くにあるんですよ。
天文台から。
天文台から、それもね、山の下の方にあって、
駐車場が山の下にあって、天文台は山の上？
まあ、山の下ってほどじゃないんですけど、少し。
登山をしてから天文台？
スロープというか、遊歩道を歩く感じね。登っていくの。
あらま。
で、その時に、駐車場の、出口のところ、歩いている出口ね。遊歩道の入り口のところに、
はい、
どっちだっけな、冥王星があるんだっけな。
へぇ
ー。で、遊歩道の終わりのところに太陽がありまして。600メートルぐらい歩くんですけど。
うん。
遊歩道が登りで結構大変なんですが、そこに、このくらいのスケールで、このくらいの惑星の大きさですっていうのがポツポツポツってあって。
へぇ、
火星まで来ると、もう太陽すぐそこじゃんみたいな感じが体感でき
る。へぇ、それ面白いですね。
行きは結構真面目に見てるんですけど、
うん、
もう、車に帰るときには、タカタカタカタカっていっちゃいますね。
なるほど。
暗いし。
面白いですね、でもそれって。
そう、だから。
ねえ、600メートルの坂道をいかに楽しませるか。
うん。思ったより、
楽しくない？
あ、木星だとか、あ、土星だとかっていうのが、最初気にしてないんだけど、だんだん細かく出てくるようになるんで、
うん、
ちょっと達成感が。
おー、ちょっとしたスタンプラリーみたいな感じですね。
なんか、ゴールするまで楽しかったです。などと、いろいろこう、はい、あちこちであるようなので、
うん、
VR でうまく楽しめるかどうかわかんないですけど、あと、うんうん、どっかのウェブサイトで、太陽から、土星だか火曜星だかまでの、どんどんスクロールするだけっていうページがあった気がするな。横スクロールで、なんかね、すごーいスクロールしないと出てこないっていう。
それはそれで面白いですね。
はい。
ということ
で、探してみてください。
はい。でも VR ってどんどんどんどんね、なんかできてると、できてくると面白いというか、うん、いい。
没入する感じね。
そうですね。いい教材になると思うので、はい、ぜひぜひ無料で作って。
はい。
欲しいです。
ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールの紹介をお願いします。
はい。サイクルマンさんからいただきました。大熊座ですが、私の購入した星座の本では、北斗七星は熊の尻尾の部分となっているのですが、スマホアプリのスターウォーク2では熊の頭になっています。どちらが正しいのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。これは、星座絵？
星座の絵、はい。
はい。で、北斗七星は大熊座なのね。
大熊座、はい。
はい。で、熊の、うん、北斗七星は熊の尻尾側が一般的なんですよ。
ほう。尻尾なんですね。
柄杓が伸びているのが、うん、取っ手のところが尻尾になっていて、
はい。
組むところが、熊の体の背中側っていうのかな、
うん。
になっているんですが、iPhone 用のアプリで、スターウォーク2っていうのがあって、
はい。
それでは、柄杓の取っ手のところが尻尾じゃなくて頭になってるっていう、星座の絵が、重ねて書いてあるんですね。
大熊座。え？そう？あ、私はね、持ってるのは、スターウォーク2じゃない方の1なんですよ。
あ、1を持ってるんですね。
うん。1は尻尾です。
はい、1は柄杓が尻尾になってます？
尻尾になってます。
で、いろいろ調べたんですけど、
はい。
ほとんどの、私が調べた中ではほとんどのやつが柄杓が尻尾でした。
うん。
なので、スターウォーク2が特別だと思います。
はい。
はい。結論としては。
結論としては。
はい。で、もう終わったんだけど、天文学と印刷展っていうのをやってまして。
はい。
印刷博物館で。
うん。
で、そこに古い印刷物がたくさんあるのね。
はい。
で、その中に星座絵が描いたやつもいくつかあって、
うん。
それも、いろいろ見てみたんですけど。
はい。
全部、柄杓の絵が尻尾でした。
おー。
ということで、なんですかね、一般的には、尻尾で、なぜスターウォーク2が、柄杓の絵のところが頭になったかはよくわかりません。
しかも、スターウォークの1は、尻尾でした。
ね、そうなんですよ。ちょっと可愛い感じの、丸い星座絵の、しおりのようなハガキのようなのを買ってきちゃったんですけど。
あらま。
それでもちゃんと尻尾でしたね。
古
いやつなので、多分それが歴史的には、大熊座の尻尾だと思いますが。はい。だから正しいって言うとちょっとわかんないんですけど、星座絵って、やや言いかけたところもあるので、絵描きさんによってね。何ですか？尻尾です。
尻尾です。
よくこう、星座の絵って、
はい。
ギリシャ神話的じゃないですか。出てくるキャラクターが。ああ、
そうですね。まあ、そのくらいのキャラがモチーフになってますしね。
そう。で、ちょっとね、年代や、なんていうの、地域によって、うん、 また書いた人によって微妙にこうギリシャっぽさが薄れてるのとかもあったりして、
うん、
そういうのを比べると面白いかもしれないですけどね。
うん、まあそうですよね。あとはアンドロメダとか見ると可愛い女の子か、
なんか
普通のおばさんか
乙女座の乙女はとか、あと天秤座の天秤がどう書いてあるかとかも思ってました。
あー、なるほど、
はい、
私天秤座です、
はい、ってことはですね、
ジャッジメント、
ジャッジメント、どっちが正義かをジャッジする、
そうです、
女神なんですね。
イエース、私が正義です。
ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
次のメールに行きましょう。
はい、ハッチさんからいただきました。もしもこんなことがあったらと考えることがあります。例えば今乗っているエレベーターのワイヤーが5階あたりで突然ブチッと切れました。1階の床にドーンと衝突したときに、そのまま立った状態でいられるには、衝突と同時にどれくらいジャンプをして重力に逆らったらいいのかなといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうそうそうそう、エレベーターって結構怖いですよね。で、なんか実験、実際の実験ではなくて、
うん、
仮想の実験ではあるんだけど、よくエレベーターが落ちて地面に着く瞬間にジャンプすりゃいいんじゃねって言うじゃないですか。
はい。
それじゃダメなんだよっていうのを見たことがあって、
うん、
エレベーター乗るときはいつも怖いです。ちなみに、
そうですか。エレベーター一番下に、クッションみたいなやつありますよ。バネが
ビヨーンってるの。一応そうですね、スプリングがついてはいるんですよね、うん、
だしワイヤーとか切れてもブレーキがかかるようにできてる、う
ん、あ、そうなんですか、
はい、
いやでもね、そう、私も考えるんです。だからそういうのを考え、ブレーキ云々はともかく、とりあえず落ちたときに、エレベーターの床っていうの、そこのところに立ってるのがいいのか、それとも手すりとかそういうところによじ登った方がいいのかとか、真ん中に立ってた方がいいのか、端っこに立ってた方がいいのかとか考えます。
真ん中端は、あ、でね、
はい、
5階としましょう。
5階です。
で、1フロア分 2.5 メーターぐらいあるとしましょう、うん、
はい、
そうすると、はい、1階から5階までは4フロア分上がるんで、はい、高低差は10メートルです。
お
ー、10メートルのところから箱に入った人間が落ちてくると。そうすると、重力加速度っていうのがありまして、 9.8×、はい、あ、そうだ、 9.8 メートル毎秒毎秒ね、
毎秒毎秒、
そう、1秒経つと、うん、9.8 メートル毎秒のスピードになっちゃうっていうね。で、計算すると、10メートルの、高さを 1.4 秒で落ちて、
10メートルの高さを、2秒かからないうちに落ちるってことですか？
そう。で、重力加速度なので、14メートル毎秒ぐらい。これ時速に直すと、約50キロ。なので、地面に50キロで衝突します。
は
ぁ、箱が。で、普通に立ってると、人間も50キロでぶつかる感じ。
いわゆる、車の、衝突実験みたいなイメージですよね。それの垂直バージョンってことですよね。
そう。で、ジャンプすると多少軽減されると思うんですけど、はい、
うん、
多分、そんなには軽減されないと思います。
うん、
っていうのと、もう一つ、すごく大きいことがあって、10メートルの高さから、
はい、
自分だけで落ちてもなかなか助からないと思うんですよね。
はい。
てか、死んじゃうかどうかわかんないですけど、骨を折ったりするんじゃないかと思うんですけど。
そうですね。
やっぱりこう、10メートルの高さにいるってことは、それだけ自分が1エネルギーを持ってるっていうことなので。
はい。
それをどう、ゆっくりゆっくり、こう、使って下に降りていくかっていうのがポイントで、うん、5階から1階まで、階段をとことこ降りていくだけでも、やっぱりそれなりにこう、足で地面を押し付けて落ちていくのを止めながら降りてるっていう感じになると思うんですよね。
うん、まあ上りよりも下りの方が膝にかかる負担は大きいって言いますしね。
膝もそうだし筋肉も、縮む方向じゃなくて伸びる方向、うん、つまり、普通だったらこうジャンプするときって筋肉が縮む方向で、やるんですけど、力がかかっている方向と逆にこう縮めたりというかっていうのは筋肉への負担は高いみたいです。なので
膝を曲げる状態、筋肉が縮んでる状態で力を受け止めなければいけないからですね。
あ、というよりは、力を出す方向があるじゃないですか。
力を出すのは
例えば、プッシュ、目の前で手を壁にドーンって当てると壁を押すじゃないですか、
うん、押します。
で、押すのは力を入れてる方向に動くでしょ。
はい。
そうじゃなくて腕立て伏せで、腕を伸ばしてっていう力を入れて、その力を行使するんじゃなくて力を入れつつその反対に動く。だから腕立て伏せでいくと、腕を縮める方向ね。
バーベルでゆっくり上げ下げしろっていうやつですね。
そうで、上げる方向じゃなくて下げる方向。だから階段登るときには登るんじゃなくて降りるときには力を加えながら足を縮めることになるじゃないですか。そっちの方が筋肉への負担大きいみたいです。だから筋肉痛になりやすいのは階段たくさん降りた時
って言いますね。
はい。ということでですね、はい、自分がそのなんていうかな、10メートル分で、1エネルギーをたくさん持っているのを、いかに止めながら降りていくかっていう風に考えると面白いですし、要はエネルギーをうまく使いながらいろんなことをするっていうのを、考えつつ、こうなんていうかな、世の中を見ていくと面白いんじゃないかと思ったりします。
はい。
でね、それをね、
はい、
こうこの説明を考えているときに。
うん、
ちょっとゼンマイ式時計とかあとは重り式時計のことを考えちゃったんですよね、
はい、あ、時計ね、歯車ね、大好きです。やっぱ機械式時計が一番いいと思うんですよね。まあ自動巻きもいいとは思うんですけど、よく腕時計で裏が透けて見えるやつあるじゃないですか。
あります、あります。
あれをねぼーっと見てたりとか、
あ、シースルーバッグってやつね。
そう、チチチチチチっていうのを耳にね、あの腕時計を当てて、もう静かに聞いてるんですよ。なんていうのかな、このちっちゃな腕時計の中にもっとちっちゃなゼンマイがたくさんあって、それがね、一つ一つチチチチ動いてるって考えると、すごいなぁと思いながらいつしか眠りに落ちてくわけですよね。
あ、そうなんですね。
はい。
時計も、多くの機械式時計が、はい、重りの高さの位置エネルギーやゼンマイを巻いたエネルギーを、
はい、
定期的に放出することで、うん、針が動くっていう仕組みになってんだよね。
はい。
で、それをうまくやらないと、歯車じゃないや、ゼンマイがビュルルルンってほどけたり、重りがドゥーンって落ちちゃったりするんですよ。うん、
はい。はい。
それをテンプっていう仕組みで、
は
い、
うん、
時間、ある時間、一定の時間に一回ずつ、一定の距離だけほどいていくから、うん、時計になってるっていうのがあって、う
ん、はい。
なので、重りをこうぶら下げるタイプの時計のつもりで、うん、5回から1回までこう1秒に1回ずつ、または、1秒に1回ずつでもいいんですけど、階段降りていくとちょっと時計の気分が味わえるかもしれない。
あ
ー、ねえよって言われたらそれまでなんですけど。
階段を降りながら時計の気分ね、
ないかもしれないですね。
なんか治療高齢医とって言いたくはなりますけどね、階段降りてると。
チョキチョキバサミって言ってました。
知らないそれ。
はい。ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールお願いします。
はい、では次のメールです。トラックドライバーさんからいただきました。先日ある科学番組で超正確に時間を測る原子時計の話題がありました。その時には地上からの高さの違いにより重力に違いが出て時間の進み具合にも違いが出ることを、ビルの1階と上部階に原子時計を置き時間の経過に違いが出ていることを説明していました。この時思ったのですが、このようにして 時間のズレができた者同士が後で接触して何か不都合が起きないのでしょうか。どんな問題が起きるのか自分に聞かれても何も思いつきませんが、なんだかちょっと気になりますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。多分これと似たような話題をなんかテレビで前やってたんですけど、
はい、
新幹線で移動すると、
はい、
ちょこっとだけ時間が、
ゆっくりする、
うん、ので、大阪に、東京から大阪に行った人と東京に居続ける人ではほんのちょっとだけタイムトラベルしてる、
はい、
大阪にいる人がほんのちょっとだけタイムトラベルしてることになるから、そういう理屈で言えば、タイムマシンはすでに完成していると。ただそれはもう 0.0000 何秒っていうような話なのでっていうことだったんですけど、
はい、
でもそれを俯瞰して見てみると同じ時が流れてるわけですよね。
ああ、まあこれは典型的相対性理論の話で、時間が流れるのは相対的だっていうのがあるんですけど、
なんか宇宙の双子のパラドックスみたいなのってこれで
そうそうそう
こういうやつですよね。
でですね、まず、時間の流れが違っている者同士が接触しても何も起こりません。残念。
ああそうですか、残念。じゃあ、タイムトラベラーが来ても特に変わりはないと。
あ、本当に、
うん、
極端な未来とか極端な過去に行けるとすると、
はい、うん、
影響あるのかもしれないですけど、今のパラドックスの中では、うん、未来を変えるとか過去を変える、あ、未来を変えられるのか、過去を変えるっていうところにはいかないんで、
うん、
なので、影響ないです。
はい
はい、要は自分が体験した何々にもう一回会うとかっていうのは、うん、影響を与えるっていうのはできない。
はい
はい、
それは現在、移動可能なタイムトラベルに関して、
タイムトラベルというか時間の進み具合が違うっていう意味で、
はい
はい。で、メールの続きでですね、うん、時間が流れていくのはその空間なのか空間の中にある物質なのかがぼんやりしていますっていうのをいただいたんですけど、時間は時間として流れるものなんですね。
その、まあ、言った1次元、2次元、3次元で、プラスの次元で時間というものがある。そうそうそうそう、前ちょっと思ったんですよ。話それるんですけど、結局、1次元、2次元、3次元、4次元、5次元っていうのは、その、縦、横、高さ、なんとかっていう風に次元が一個ずつ加わるから、その何次元何次元って加わっていくわけですよね。
あ、はいはい。
例えば、今3次元ってパッと言うといわゆる立体になるじゃないですか、
はい、
X 軸 Y 軸 Z 軸、
はい、
だけど2次元のいわゆる紙、紙で平面で時が流れる、いわゆるアニメーションも3次元ですよね。
まあまあ、はい。
だから今、私たちが考えてる、立体ではないけど、2次元プラス時間という次元が加わるから3次元ですよね。
まあ、3次元ですけど、追加される次元の質が違うときには、
はあ、
そこをうまく分離するのが、人間の認識的にはめんどくさいかな。ただ、今みたいな話でいくと、2次元なものの時間を私たちが認識できる、高さ方向、
はい、
平面に対して、
うん、
っていう風に並べると時間を、高さ方向に、割り当ててあげるとこう絵が、積み上がっていくってイメージができて、
うん、
最後の時間っていう次元が空間として捉えられるよねっていうことができます、
うん、
でもそれをやらないで、うん、2次元の中で、物が動いて時間が経っていくっていうのは、うん、あくまでも、X 方向と Y 方向、まあ、縦方向と横方向と時間軸っていう軸だと思っていて、
それは3次元とは言わないんですか。
あ、3次元でいいと思います。ただ立体の3次元ではないです。
ああそうそうそう、だから立体っていう3次元ではないけど、
そうそうそう、
でもそこがなんだろう、次元っていうものが そういうことなのかなと。
そういうことです。
だから必ず XYZ ではなく、2次元プラス時間も別の3次元だよねと。そうそうそう。XYZ ではないけど、XY プラス時間だけど、3次元だよねっていうことを、ちょっとなんか歩きながら考えたんですけど。そうそう。じゃあそれで OK。
全然問題ないです。
よかった。で、
まあ、物理的な次元もあるんですけど、自由度が上がるっていうことなんで、いろんな情報がたくさん絡み合ってるときには、その次元が多い空間の中で、物が動いているっていう言い方ができて、これがまた難しいんだな。4次元、5次元、6次元っていう。
でもそこから言っちゃうと、もう私の認識できる次元ではないので。
あ、そう、それをね、5次元空間っていうと、私たちの中では、うまく扱えないんですけど、
うん、
でも、一つのものを表すときに、いくつかパラメーターがあって、それが独立に、設定できるんだったら、それを、空間上に置くってことができれば、その空間は何次元っていうことができるっていう話なのね。つまり、一個のものを表すときに、
はい。
緯度と経度が分かれば、でもいいし、なんだろうな、自分のところから北とか東とかに何キロっていう二つの数字があれば、どっかの場所がわかりますよね。
はい。
それってこう二次元じゃないですか。
うん。はい。平面的に場所が決まります。
そう。なんですけど、それに、いろんな情報があって、さっき言った、時間の情報や、そこにあるものの、重さも全然個別に決まるし、色も個別に決まるしっていう、いろんな情報があるものに対して付けられるでしょ？
ほう、あ、色
っていうようなものを、
重さ、
空間内で捉えるってやると、何次元空間っていう言い方をするんですけど。
うん、ふんふん。あ、そうか、そうか、次元というものが、その、なんだ、空間ってか、その、もうね、私たちの感覚は、立体以上のものは認識できないというか、わからないけど、立体じゃなくても、さっき言った、その、プラス時間っていう次元っていうのはあるとすれば、プラス重さという次元があり、プラス色という次元がありっていうふうにして、
そう、空間内にプロットしなくてもいいんですけど、次元っていうのは増やしていけます。
ああ、なるほど。
そう、例えば、グラフというか図を描くときに、こっちが何歳でこっちが身長っていうのを描けるでしょ。そうすると、はい、年が上がっていくと背が伸びるっていうのがわかりますってグラフが描けますとかあるじゃないですか。あとはアンケートをたくさん取るとなんだろうな、どの辺の年収の人がどのくらいのお小遣いをもらってるかっていう、こう、分布図が書けるじゃないですか。
年収が高くてもお小遣い多いとは限らない。
そう。で、ほにゃららとほにゃららとほにゃららっていう、いくつかの、こう、
はい、
数字が、絡み合ってるっていうのが、うん、2次元とか3次元とか、4次元とか5次元とかっていう空間の中で捉えられるっていうのが、できるはずだなと思っていて、この辺をね、思い浮かべて、それ立体じゃなくて次元が多いって捉えられると、ちょっとだけこう考え方が自由になれるはずです。
そうですね。なんか、うん。そっか。次元というものを、どうしても、X 軸、Y 軸、Z 軸、時間っていうことぐらいしか私は今まで認識してなかったんだけど、そうではないよと。
はい。
新しい別の情報を加味してあげることを、次元という別の、なんだろう、一つの定義として捉えてあげるっていうのでもいいわけですよね。
はい。
なるほど。ちょっと、次元って誰だっけ？あ、
ルパンの友達ね。
キラリーンって、刀を抜く人だ。
つい石川五右衛門じゃ
ない。あれ？
ということで、次の質問に行きたいと思います。
はい。ありがとうございました。では次にいただいたメールです。西根よいパパさんからいただきました。いよいよ小惑星リュウグウに行ったハヤブサくんが最大のミッションを迎えますが、私の今の疑問について答えていただけないでしょうか。2つです。1、どこに向かったか。どことは、 例えば地球上でいう GPS などでいう地点のことです。これそれにはどこかに原点のようなものがあるのですか？ 2. どうやって宇宙の中でリュウグウと同期して浮いていられるのかということで、重力か何かを感じているのでしょうか？現在ハヤブサはリュウグウの上空で一緒に飛行しているわけですが、どうやってついていけるのでしょうか？あの小さな小惑星にあるはずの小さな重力ですか？重力はどの程度？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず。
まず。
はやぶさ2ね。
2です。1は大成功でした。
はい。で、ちょっと飛び飛びで答えていきますけど。
はい。
はやぶさが2が向かったリュウグウという、
うん、
小惑星。
はい、
ですけれども、重力がどのくらいか、さっき、重力加速度エレベーターが落ちる話したときには 9.8 メートル毎秒毎秒っていう言い方をしましたけど、
毎秒毎秒
で、リュウグウの表面の重力加速度は実は測られていまして、
あ、もう測ってある。
じゃあ、それは、
がついてから測定したってことですか？
そうです。ハヤブサ2が、リュウグウの近くで自由落下する、要は何も力を加えないとどのくらいのスピードでリュウグウに近づいていくか、そのスピードがどのくらい加速するかっていうのを測った実験がすでに行われていて、
はい、
今リュウグウの表面だと重力加速度がおよそ 0.11 から 0.15 をミリメートル毎秒毎秒、
でほんのちょっと、本当にやっぱ地球と比べると重力はほんのちょっとってことですね。
地球上の8万分の1。
じゃあそこに体重計持っていけばむちゃくちゃ軽いってこと？
まあ宇宙空間なんで体重計持っていく必要もないと思いますし、リュウグウの上で体重測ることもないと思います。
でもも
う一回言いますけど、質量は変わりません。
何度も言わなくてもいいですよ。
いや、何度も言わなくてもとか、それを言ってほしいから振ってるんでしょ？
違うの。もう、いや、数値が小さくなるってことを私は強調したいんです。
はい。ちなみに、糸川の数倍あるそうです。
あ、そう。
はい。そんでですね、順番に答えていくと、
はい。
はやぶさ2がリュウグウと一緒にこうついていけるのはなんでか。うん。で、これは、
はい。
リュウグウの重力があってそれに引っ張られているからではありません。
ああ、じゃあ飛んでるんですか、ハヤブサ2はまだ自力で。
ね、地球にもリュウグウにもロケットエンジンはついていないので、
うんう
ん、なんていうかな、飛んでるわけじゃないよね。
遠心力でブオンブオン回ってます。
太陽の重力に捉えられていて。それと釣り合っている速さで太陽の周りを回っているから、
はい、
永続的にぐるぐると太陽の周りをずっと回っているっていう軌道にいるわけだね。
はい。
で、そこにいるときに、一応ね、太陽の方にこう引っ張られるっていうのがあるんですけど、とりあえず、重力を感じずに、要はどっち側にこう動くとかがなしに太陽の周りを回っていられるわけです。
はい。
で、はやぶさ2もリュウグウの近傍すぐ近くにいるので、
うん、
太陽とに引っ張られてるっていう万有引力重力と、
うん
うん、太陽の周りをはやぶさと同じじゃないや、リュウグウと同じスピードで回っているっていうので釣り合っているので、放っておいてもリュウグウの近くにいます。
ほう、もう仲良くなったってことですね。
まあまあ、近所のものは同じように回ってるんですけどね。
なるほど。
はい。
ご近所さん同士。
なので、ほんのちょっとだけ、例えば、
うん。
はやぶさ2が、リュウグウよりも太陽の方に近いとか、太陽から遠い時には、じりじりと、ずれていくんですけど、理屈上は。
はい。
それはほんの少しで、ミッションで移動するものに比べて小さいので、あんま気にしなくていいです。
はい。
っていうのが問いにかな。どうやってリュウグウと同期して浮いていられるのか。浮いてるというか、うん、重力は感じていないです。だから。
いいですね。
はい。で、 どこに向かったか、
うん、
地球上でいう GPS などの地点のことですっていうのが、これ何とお答えしていいかはなかなかわからないんですけど、リュウグウの中の緯度経度、どこに着地するかっていうのは実は、自転軸が分かったんで、一応緯度経度を算出してというか、割り振って、緯度何度何分、経度何度何分のところにおりますっていう風なものは出ています。予定はね。
ん、じゃなくって、地球から、リュウグウに向かって飛んでた時に、宇宙空間の中の、ある、まあ、リュウグウが何年というか、どのくらい後にはここに来るから、そこで落ち合おうっていう地点があったわけじゃないですか。そこの地点をどうやって計算というか、定義したかってことじゃないですか、これ。
ね、ぐるぐる回ってるんで難しいんですけど、一つは、
はい、
宇宙空間を捉えるときに、太陽系の中だと、うん、太陽を中心にして、地球が回っている面を、平面にして、ってやると一個面が決まりますよね。で、リュウグウも、はい、ほぼ同じ面の中を回っていて、そんで、東西南北が決められないよね。なので、一般的には、春分点方向って言って、春分の日。
春分点方向を。
地球が春分の日になる時の、位置を太陽から見た方向を、まあ、春分の方向って言って、零度にして、そこから角度を測るっていうのが、一つはあって。
お、じゃあ一応、その、宇宙開発的には、その、なんだろう、基準となる座標みたいなものを、作って定義はしてるわけですね。
それで定義したので、ミッションが進んでるかどうかわかんないですけど、地球の位置とかね、惑星の位置を、表すときには春分点の方向0度として、そこから何度分、半時計回りに進んだかっていう角度で表すことが結構あります。
おー、なるほど。
はい。で、地球が回っている面を平面にして、そこから何度分ずれてるとか。そんな感じのことをやります。
お
ー。はい。で、リュウグウの場所は、惑星なんで、そこをぐるぐる回っているので、春分点からの角度は、時々刻々変わっていて、そこに追いつくには、太陽からの距離がこのくらいだと、釣り合う速度がこのくらいだから、っていうので決まっていて、とかっていうのの組み合わせで決まります。
はい。
はい。
で、無事に、まあ少なくとも落ち合った。あれ？もうすぐでしたっけ？
2月中に、タッチダウンとか降りて、
ですよね。
最終をする予定になってます。
もう2月ですよ。
もうドキドキだと思いますよ。
もう、今かと。じゃあ、その、開発チームは、今は何を待ってるんだ？いいところに回ってくるのを待ってるのか？
まあまあ、いろんな、準備があったりとか、
うん、
そういうのもあって、あとは待ちもあります。
うん。
年末年始は、太陽の向こう側にいて通信の状況が良くないんで、待機だったんですけど、うん、今は通信はできてるはずなので、準備とか動作確認とかをしてるんじゃないかと思います。
うん、なるほど。じゃあ、300回までには少なくとも何らかの結果が、まあね、その細かな報告データとかは後にしてもうまく降りられたかどうかっていうのは
わかるんじゃないかと思います。
うーん。
そうそう。で、あとは GPS の方向じゃないですけど、ハヤブサの通信をするには、うん、今、
はい、
地球から見てハヤブサ2がどっち側にあるかっていうのを知らなきゃいけなくて、うん、そこにアンテナを向けるっていうのがあって、それは地球が自転してぐるぐる回ってるから、時々刻々と向きが変わっていくんだけど、
うん、
要は、空、天空の中の星、星図として、星がある中のどの辺に、うん、リュウグウがあって、ハヤブサ2がいるかっていう話と、そこに、パラボラアンテナを向けるんだったら、はい、今のところから、どのくらい上を向いて、どのくらい東を向いて、どのくらい、南を向くかみたいなのも、座標としてはあるわけね。
ほう、おう、おう、なるほど。
見た目の方向ね。
うん、うん、うん、うん。
それが大変なのは、そっちに パラボラアンテナを向けると通信ができるっていうのがあって、
うん、
そんな、定義の仕方もあるんじゃないかと思います。地球から何万キロ離れていて、どっち向きにいるっていう。
うん、
で、地球から見た時の星座の中のどの辺にいるっていうやつとか、
うん、
っていう定義もできるんじゃないかと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
では次のメールです。比べ親父さんからいただきました。タイムマシンを思いついたので、可能かどうか意見を聞きたいです。回転する台を何個も用意して、回転する台の上に回転する台を何個も乗せて高速の速さにする。いかがでしょうか？
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私もね。
うん。思いつきましたか？
光の速さを超えたら、
はい。
時間を遡れるっていうのを聞いて、
うん。
こう、地球からね。
はい。
長い棒をどんどん出していくと、その先が高速を超えるんじゃないか。
あー、なるほど、なるほど。
っていうのを思いついたことがあるんですけど、
うん。
いろいろ調べると、それは無理だということらしいです。
はい、それは何？物理的に無理ってこと？理屈的に無理ってこと？
物理的に、
うん。
物を加速すると、光の速度に近づいていくに従って、加速しにくくなります。
え？
力を加えても、スピードが上がらなくなる。のですよ。
でも、回転軸 A の、もうまず回転させて、その回転してる状態で、次の回転している B に乗せてってどんどんどんどんやっていけば、その摩擦とかそういうものを無視すれば、
うん、
どんどん速くなっていくんじゃないですか？
うん、で、先にくっつけたものが、スピードが速くなると、
うん、
力を加えても加速しなくなるんですよ。
なぜ？
それは重くなるから。
ほう。
質量が大きくなるんですね。
ほう。
力を加えてどのくらい加速するかっていうのが必要なので、こう、電子とかね、そう、原子核とかを加速するっていう加速器っていうのがあるんですね。
はい、はい、はい。
直径何キロもあるところで、すごく電気を使って、ほんの小さい粒を加速するっていう機械がありまして、
はい。
そういうのでも、光の速度の 99% とかに加速できるんですけど、
はい、
ちっちゃいものを加速するのでも、すごく電気代がかかるというか、うん、エネルギーが必要で、それは光の速度に近づければ近づけるほど、力を加えても加速しにくくなるので、で理屈というか相対性理論的に言うと、光の速さは超えられないんです。でさっきの、回転するものとか棒を伸ばしていってってやるとだんだん重くなって物理的にポキって折れるのもそうだし、光の速さに近づくところまで加速をするには無限のエネルギーが必要で、無限のエネルギーはないんでタイムマシンはできないと。
タイムマシンできないんですか？
あ、未来に飛ぶっていうタイムマシンはできる。
うん、
さっきの、双子のパラドックスじゃないですけど、
うん、
自分の体感時間が1年なのに、世の中が30年経ってるみたいなことはできます。
はい。
なんですけど、私が、自分が生まれた時に遭遇するような、時間を遡るっていうのは理屈上できない。で、そのためには光の速さを超えると、その理屈上の話が裏返るんで、過去に行けるっていうふうになるんですけど、それは今のところできないと言われています。まあいろいろね、因果率がどうとかいろいろあるんですけど、とりあえず今は、光の速度を物理的に超えられないっていうのが一つ。もう一つが、はい、光の速度を、超えて、過去に行くっていうのもなかなか大変って話。あともう一つ付け加えていくっておかなければいけないのは、じゃあ、地球というか我々から見て光の速度以上のものがないかっていうと、宇宙の果ての方
は、
はい、自分たちから見て光の速度よりも早く遠ざかっているように見えます。
それは？
それは我々の中で光の速さに加速しているわけではなくて、 空間が広がってる話と、別々な、完成形って言って、のものが光の速さよりも早く、遠ざかるようなことは物理的に不可能ではない。っていうのもありまして、これ話してるとこう、大学の講義だと何日もかかっちゃう感じなので、まあ、そんな感じなので、とりあえず、物理的に加速をしていって光の速さを超えるっていうのは、無限のエネルギーをもってしても光の速さは超えられないし、光の速さを超えると、時間軸の、向きが変わって、過去に行けるっていう理屈はありますけれども、とりあえず今のところ超えられないと。いうことでした。はい。
じゃあドラえもんはまだまだってことですね。そう、ドラえもん一番初めはさ、20世紀だったよね。違うな、21世紀だったんだよ、ドラえもんの誕生。いつの間にか22世紀になってたけど。
はい、そうだっけか。
そんな気がするんですよ。
あ、ドラえもんのその誕生日詳しくないんで、よくわかんない。
誕生日は9月3日だった気がしたんだけど、一番初めには21世紀から来たような気がして。
そうか。瀬橋くんが送り込んできたんでしょ。
あ、そうそう。ひ孫やしゃ孫
わかんないけど。
なんかね。
そうそう。まあまあ、ひどい話ですよね。
ん？
バックトゥーザフューチャーじゃないけど、
うん。
僕がうまくいってないのは、のび太っていうひいおじいちゃんかひひおじいちゃんが、よくないんだって言って、その歴史を変えようとして、ロボットを未来から送り込むっていう、もうターミネーター的だし、バックトゥーザフューチャー的だし、
その時に。でもほら、子供の発想じゃないですか。
そうで、のび太ジャイ子と結婚して、うまくいかなくてっていう、ジャイ子が忍びないね。
ああ、ねえ、ジャイ子は実は、普通の乙女ですもんね。
そうだし、
うん、
お兄さんはゴーダ・タケシなのに、
うん、
ジャイ子はジャイ子だっていうのもちょっと知りないんだよね。
ジャイ子ってジャイ子だっけ、
多分
名前なかったんだっけ。
ジャイ子っていう名前なんじゃないかと思うんですよね。
いや
ー、だってジャイアンのお母さんがジャイアンの妹のことをなんて呼んでるかっていうのはジャイ子以外の、
ジャイアンのお母さんジャイ子って呼んでんの？
わかんない。
ジャイ子本名で検索したら出てくるかな。
出てくるかもしれません。ということでですね、残念ですがドラえもんのタイムマシーンはなかなか遠いです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、本名は不明。
不明ですか。
うん、ジャイ子はあだ名で本名は不明。兄をたけしと本名で呼ぶ母親からもあだ名で呼ばれるって。
そうでしょ？
あ、なるほど、なるほど。原作者自身、ジャイ子の本名を最後まで明かすことはなかった。それはジャイ子の本名を公開すると、同じ名前の女の子が学校でいじめられるかもしれないと配慮したためである。
そう、なんかね、こう、いじめられっ子キャラとか、なんか嫌なんですよ。
おぉ。
はい。ちょっとそれだけ言っておきます。
はい。
はい。
では次のメールです。
はい。
石井鍼灸整骨院さんからいただきました。電子レンジの電磁波に反応する樹脂としない樹脂って何が違うのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これちょっと調べたんですけど。
はい。
樹脂。プラスチック自体では、
うん、
冷蔵庫じゃないや電子レンジでは、
はい、
溶けないらしいです。
あ、どんなものでもって言い方は変だけど、
ね、こんにちはプラスチックっていう、樹脂協会、日本プラスチック工業会、
赤ちゃんではなく
プラスチック工業連盟が、
はい、
が、
うん、
公開している安全性についての Q&A、 こんにちはプラスチックっていうウェブサイトがあるんですけど、
こんにちは、
こんにちはプラスチックね、
ご挨拶しただけですよ。
電子レンジは高周波 誘導加熱で食品の水分を加熱するもので、プラスチック容器は高周波で加熱しても食品の沸点以上に温度は上がりませんと、ここに書いてあるんですね。
ほう。
なんですが、プラスチックによっては耐熱温度がありまして、
はい、
これが140度を超えるものじゃないと、
うん、
電子レンジは使わないでくださいって言われています。なんでかというと、
それは結局は食品が140度以上に熱されて、それで溶けちゃうからってことですか。
まあ、一般的には100度ぐらいまでですけど、
うん、
圧力でちょっと高くなったり、あと、油が樹脂とくっついてると結構高い温度になったりすることがあるので、
うん、
揚げ物の低い温度の130度ぐらいよりも高い耐熱温度以外なものは電子レンジで使わないでくださいっていう風になっています。
はい。
そうで、電子レンジで使えるプラスチック製品、使えないプラスチック製品っていうので、比べてあるのは、耐熱温度で、指定があります。
はい。
なので、
じゃあ電子レ、樹脂そのものは別に、じゃあ、まあ、やってほしくないけど、空のプラスチックを電子レンジに入れても基本的には問題はないんだけど、中に入れる食材によっては、食材の温度っていうのかな、によっては、溶けちゃうことがあるので、耐熱温度を確認して使用してくださいって感じなんですかね。
そうで、ポリエチレン、はい、ポリプロピレン、ポリスチレン、
ポリポリポリ、
略語は PEPP、PS などは
PP、
加熱すると軟化し、耐熱温度を超えると変形しやすくなるので、電子レンジで使わないでくださいと言われています。
はーい。 PP
で、電子レンジ使用可能の表示があるものであれば大丈夫です。ポリプロピレンやポリメチルベン、はい、ペンテン、
ペンテン、
シリコーン樹脂などは大丈夫ですと書いてあります。
はい。
はい。みたいなことでですね、耐熱温度が違いだそうです。
はい。
で、ラップフィルム。
うん。
も、ポリ塩化ビニリデンが140度。ポリエチレンだと110度なので、ラップフィルムでも、柔らかくなってしまうものがあるので気をつけましょう。
あら、あ、そう。
はい。
ラップなんてもう基本的には電子レンジ用っていう感覚だったから何も考えずに使ってました。
とりあえずですね、水分の蒸気が触れるだけ100度ぐらいであればどのタイプでも問題なく使えますよと。
うん。
油分の、多い食品に触れるのが状況であれば、150度を超えることがあるので、どのタイプでも溶けたりするので気をつけてくださいというふうにあります。
はい。はい。
ということでですね、耐熱温度に気をつけて使いましょう。
はーい。
はい。ということで、結構時間も経ってきたので、最後のメールにします。
はい。蔡十三さんからいただきました。1月の月食の時に、隕石が月に落ちたと聞きました。落ちた瞬間、肉眼でも見えたのでしょうか?といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。落ちたんですか?
ね、各国の、
うん、
天体望遠鏡で観測されたらしいです。
はい、すごーい。
で、
落ちたんだ。
地球だと、隕石が落ちると、空気の層があるので、
はい、
そこで流れ星的に光ったりするんですけど、
うんうんうん、
月には、
火球みたいな感じですよね。
そう、空気がないので、
うん、
地面
に、シュードーンって感じ?
地面にぶつかった時に、光が出る現象がありまして、それが確認されたんですよ。
あ、じゃあまあ、落ちてる瞬間っていうのかな、その流れ星的な感じのものが見えたわけではなく、
落ちてる過程は見えてなくて、地面にぶつかった時に、ドーンっていう時に光った。肉眼で見えたかどうか微妙だと思います。
もうそんなに、やっぱり、まあ、微妙な光ってことですか。
だから天体望遠鏡で拡大していると、肉眼でも見えたかもしれませんけども、裸眼で何も使わないで月を眺めていてピカッと光ったってほどではないみたい。
なるほど。うん、でもなんかいいタイミングでしたね。
そう。月食の時ね。
ねえ、結構いろんな人が観察してる時に。
そうそうそうそう。だし、満月の日なんだけど表面が暗くなってるっ ていう感じも面白いですよね。
おー、それは本当に世紀の天体ショーだったわけですね。
らしいです。で、モイネンさんからもあの、うん、月食の時の写真送られてきて、
あ、はい、
なんかね、他の時もね、同じ星を見てるじゃ、見てるじゃないですか。シリウスを見れば、はい、お隣の人もシリウス見れば、うん、シリウス同じもの見てるね。で、地球の反対側の人も、反対側だと見えないか、遠くに離れてる人も同じ星を見てるってなるんですけど、なんか月食だと結構近いんで、はい、同じもの見ましたねっていう感覚が強いなって思いつつ、でもいつも見える月でしょっていうのもあって、
まあまあまあまあまあまあ、
はい
はい、
ということで見えたようです。多分ね、
はい、
探してみると動画があったりするかもしれません。
あ、そうですね、はい、ちょっと探してみます。
はい、ということでたくさんのメール、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続きメールの募集をしております。
はい
はい、ということで、収録時間が1時間を超えるので、簡易的に告知をして終わりたいと思います。
はい、
冒頭で申し上げた通り、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。アンケートのほか、質問や、日々起こったこと、または、番組のコメントなど何でも結構です。理科アットマーク 0438.jp にお送りください。また、私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com にも遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
はい。
sonnai理科の時間 B 第296回。お送りいたしましたのは、よしやすと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。